コリント第一の16章です。ついに最後の章になりました。でパウロはこれまでコリントの教会にある問題を、まあ、一つ一つ取り上げていきました。しかし最後はですね、16章はそこに焦点を当てないで、パウロがですね、このいやこのコリントの教会が他の教会と諸教会とつながりがあることを、まあ、それぞれの、このいろんな、まあ、具体的な事柄で示していくんですね。この冒頭でですね、あのパウロ、この手紙の中の冒頭でパウロはこう言ってました。一章の二節ですが、コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり、私たちの主ですと。分かりますかね、あのコリントの教会だけじゃないんだよと。あなたが呼び求めているイエス様はすべての人の主であり、至るところで、つまりかなりの広範囲で、同じようにして呼び求めていて、聖なるものとされているよということで、そのコリントの人たちが、まあ、結局、いかに、この自分の肉的な考え方によって、こう自分ばっかりを見つめていたかということを、まあ、案に示しているわけなんですね。まあ、肉的になっているって言ってどういうことかっていうと、やっぱ自分の必要が満たされたいという、まあ、強い欲求があるわけじゃないですか。で、そうすると自分の教会で起こっていることで、自分が主張していることとか、自分がやっていることとか、自分がっていうね、その、ま、その、見えている範囲が非常に狭い、この、ところなんですよね。例えば、コリントの教会で女の人たちが被り物を脱いでいたという、これが、パウロはね、被り物しなさいと、この、教えたんですよね。そうすると反論する人が、異論があったとしてもですね、この11章の16節で、そのような習慣は私たちではなく神の諸教会にもありませんと。やはり神の諸教会にもないですよと言って、あなた方はこの諸教会の中の一つなんですよということを、やはりこう強く言っているんですよね。でこのようにして、まあ、肉的になると自分が中心になって物事を考えていくわけですけど、霊的になるとそうではなくて、神とキリストを中心に考えます。そしてゆえにですね、この世界に広がりを持つ教会の兄弟姉妹とのつながり、そこにも思いが、まあ、行くのだということですね。自分のことだけじゃなくて他人のことも顧みなさいということでもあるし、事実そうだからですね。このすごい狭い、心を狭くしているコリントの人たちに対して、この広い神の心を、まあ、具体的なことで示しているわけなんです。で、そこでですね、16章の始まりのところには、今、パウロ、エペソにいるんですね。今から学びをするときにですね、このロゴス東京通信のね、ところの印刷しましたし、あとは皆さんの聖書にもあると思うんですけれども、パウロの第三次宣教旅行、その後のエルサレムの旅のですね、これ地図を見るといいと思いますね。で、パウロは今エペソから手紙を書いてます。エペソというのは今のトルコのエーゲ海に面する西側、当時はローマのアジア属州と言われる、アジアですね、アジアの地方のね、この巨大な貿易港だったんです。で、そこから、コリントにこれから行くよっていう、計画を話していくんですね。で、他の地域の教会に対しても行っていたことをコリントの人たちにも、この伝えます。で、それが何かというと、エルサレムにいる、ここですね、エルサレムね、今ここです、エペソからね、このコリントに、こっちがコリントです。エーゲ海ってここですね、エーゲ海、このトルコとギリシャの間の海がエーゲ海と言いますが、で、その、コリントに行こうとしてるんだけども、こっちエルサレムですね、こっち。エルサレムにいる貧しい兄弟たちのために献金を集めてるんですよ。 ですね。でこれを話していくことになるんですね。では一節ご覧ください。さて生徒たちのための献金についてはガラテアの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさいと、でこのように言っています。でここでガラテアの諸教会に命じた通りにってこう言ってるでしょ。でガラテアというのは、それこそですね、今エペソ西側、トルコの西側ですけれども、このシリアとの間のところね、この、ま、トルコの真ん中あたりなんですけどね、ここにアンティオキアってのありますよね。でアンティオキアよりもちょっとこっち側ですね、ここら辺ですね、なんつったらいいかな、ガラティア地方ってここには載ってるんですけども、見えますかね、ですね、今のね、トルコに行くとカッパドキアという、こう世界遺産になっている非常にこう奇妙な岩が、まあ、こうあるですね、あそこがガラテア地方になりますですね。でそこで命じた通りにってこういうわけです。だ例えばですよ、この献金をこの集めに行くから用意しておきなさいって言ってですね、おそらくコリントメンタリティだったら、なんでそうやってまたお金儲け上げるんですかね、もうそうやって負担かけてそうやって支配しようとしてるんでしょみたいなね、まあ、これ第2コリント見るとそれっぽい会話が載ってるんですよ、うん、だから今ちょっと半ばちょっと大げさじゃなくてちょっと本当にコリントの人が持ってるであろうことを推測して言ってるんですが、いやそうじゃないんだよと、もっと目こう視野を広げなさいと、ガラティアの諸教会でも行ってた、命じていたんだよと、もっと大きな目的があってこれを行っていて、あなた方にもそれを命じますってこう言っているわけなんですね。で状況がこの生徒たちのための献金って言ってますけど、ちょっと読んでいくと、これもエルサレムにある教会なんです。で貧しいっていうのがね、これ使徒の働きを見るとこう見えてくるんですね。大飢饉がこう全域を覆っていた時に、その時にアンティオキアにバルナバとパウロがいたんですけれども、救援物資をですね、こう送る話が書いてあるんです。11章の29節に、弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めたということです。2つのことを考えられるんですけど、一つはですね、彼ら協賛制を取ってたの覚えてますかね。これ全てのものを売り払って、そして、こう配給で生きてきたっていうですね、結局財政的に破綻してしまったのかもしれませんね。でもう一つはやはり迫害があったでしょう。同じユダヤ人の中でイエスを告白するっていうのも相当なことだったと思いますから、その中で迫害があって経済的なにも貧しくなっていたかもしれません。でここでですね、このそういう貧しい兄弟たちをやはり憐れんでいくっていう愛の行為であるわけなんですが、パウロの手紙を読んでいると彼の中に非常に大きなテーマがあったんです。それは何かって言ったら、ユダヤ人も異邦人と共に一つになって、キリストにあって一つになって、そして神の国を受け継ぐんだと、でこの大きなテーマがあったんですね。でこれローマ人の手紙でもじっくりと学びましたが、パウロがユダヤ人をはじめ異邦人にも信じる者全てに救いを与える神の力といって、ユダヤ人だけなくて異邦人もですね、ギリシャ人も全て信じる者にというふうにこういうふうに言いまして、そしてローマの後半になると、この両親が弱い人とそして強い人とかいるから、互いに尊重し合って受け入れ合いなさいということをね、こう話して、いる、ということもね、この見ることができますが、本当にこのユダヤ人がですね、やはりこの異邦人がそのままで救われるっていうことに対して非常に抵抗を感じるわけですよ。この律法がユダヤ人に与えられていて、その律法の中で生きることによって神の国を受け継ぐんだということで、異邦人というのは蚊帳の外だったんです。そしてこの律法を守っていない異邦人、そして汚れたものと言われている食べ物を一緒に食べるということはもうご法度であって、故に昔ペテロがこのコルネリウスの家に入ったっていうことを聞いたときに、同じクリスチャンでだけどもエルサレムに兄弟がですね、なんで行ったんだっていうふうに責めたほどだったんですね。 なので異邦人の中で神様の恵みの働きが行われているって聞いても、必ずしもエルサレムにいるユダヤ人の信者たちはそれをよしっていうか喜んでもいなかったと考えられるわけなんです。そこでですね、異邦人の諸教会、異邦人って言ってももちろんユダヤ人もいると思うんで、ユダヤ人もいくらかいると思うけど、異邦人主体って言ったらいいかな、異邦人が主体のその諸教会においてですね、この献金を集めて、そして貧しい兄弟に、エルサレムの兄弟にそれを送ったら、そこでその愛の行いによって交わりができるじゃないですか、絆ができますよね、結びつきができます。でこのことをパウロは切に願っていたわけなんです。でコリントの教会も異邦人主体の教会ですから、ね、あの同じようにね、このあなた方もそれを行いなさいとこう言っているわけなんですね。で2節ご覧ください。私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさいと、この献金についての正しい態度をここで見ることができるわけなんです。何かというとですね、献金というものを前もって、ね、まあ、祈ってね、心で定めて、そして収入に応じて心で定めて、そして用意して、それで蓄えておいて、それを渡しなさいということなんです。でこれをやることによって何が避けられるかというと、そのいきなり、はい献金ですって言ったらね、おーとかつって、ね、そこでこうその場にあるのを適当に出すっていうこともあるし、あとね、この話が上手い人だったらさ、皆さんがね、1000円献金をしたら1万円になりますとかさ、なんかその、まあ、ちょっと偽教師っぽいね、今の話ね、かなり偽教師っぽいね、なんかこう煽ったらそれだけお金が出てくる、そういうものじゃない。やっぱ人に見られるようにして、その良い施しをしたらね、それはもうそれだけで報いが終わってしまうと、こう神はイエス様は言われたわけですよね。そうではなくて、本当に一人の時に本当に神様に祈って、そして決めた額をね、それを捧げなさいということですね。だからパウロが言った時に慌てることがないように、本当にその 週の初めの日にとこう言ってます。あ、ところで週の初めの日っていうのが、この使徒の働きの20章の7節でもトロアスに教会でね、そのパンを裂くために集まっている様子が伺うことができます。でユダヤ人は、週の初めではなくて7日目、土曜日なんですね。土曜日が安息日であって聖なる日としていたわけですけれども、しかし日中の初めに女たちが朝早く夜明けにですね、墓を見に行ったら墓に石が、この転がしたって石がなかったと。そしてイエス様がその、週の初めに現れてくださったという日曜日です。だからですね、でそこからやはりこのもう使徒の働きの中の教会からもう週の初めの日っていうので集まって、まあ、行ったということであります。だから私たちも今週の初めですけど、だからといってローマの14章で私たちは学びました、この主の初めを特定の日を主の日とする人たちもいれば、毎日が主の日だとする人たちもいるということで、それぞれが神様の前で行いなさいって言ってますから、例えばですね、それこそイスラエルは土曜日が完全休みで、日曜日は月曜日のように働いてます。でその時に礼拝に来てくださいって言って本当に不便でしょう。イエス様を信じていて安息日を必ずしも守る必要はないと思っていてもですね、やはり土曜日になるし、あとね、面白いのはネパールの教会ですね、公休日が土曜日なんですって。やはり土曜日に集まって、あとはイスラム教の国々においては金曜日が休みですね、というふうに、あれでもしっかりとこの日なんだって定めるっていうのは大事なんですね。でこれが大事なんです。それがその日がどうなのか、正しいのか間違ってるかというよりも、もっと大事なのは、私はもう礼拝を捧げるんだってしっかり決めてですね、そしてみんなで集まって、まあ、私たちはもう本当に日曜日、本当に日本の国はね、本当に日曜日は休みですから、日曜日にしているわけなんです。では3節です。私がそちらに着いたら、あなた方の承認を得た人たちに手紙を持たせて、 エルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私も行く方が良ければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。そりゃそうですよね。エルサレムの教会に行くときに、その交わりの印としてこの献金を持っていくわけじゃないですか。でそうするとですね、やはりコリントの代表の人たちが行くことによって初めて意味があって、パウロがね、このコリントの教会の子からもらってきたよとかっていうよりもね、はるかにね、ここで交わることができるわけであって、で私と一緒に行くんだったらば一緒に、で一緒に行きましょうという、こういう計画を、まあ、立てているわけなんです。で次に5節いきましょうか。私はマケドニアを通ってあなた方のところへ行きます。マケドニアはただ通過し、おそらくあなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。どこに向かうにしてもあなた方に送り出してもらうためです、とこう言ってます。はい、パウロの宣教旅行のこの地図をご覧になると分かるんですが、ですね、このエーゲ海のこの東側の方がアジアで、そこにエペソがある、あるいはエフェソスってここに書いてあるかな、エペソがありますね。でそこからギリシャのここアカイア地方っていうんですけど、このギリシャの南がアカイア地方で、でね、ギリシャの北の方がマケドニアと言いますですね。でもこのアカイア地方に、このコリントの方に行く船ってあったんですよ。そのままエペソとコリントっていうのは船でね、エーゲ海をこう横切って行くことは可能だったんですけれども、マケドニアを通過するとこう言ってます。でマケドニアに行くっていうのはね、これ結局ね、この上の方ですね、何がありますか。ピリピがあります、テサロニケがあります、ベレアがあります。パウロが第二宣教旅行で、つまり今まではアジアのだけにとどまっていたパウロに対して御霊が禁じてですね、パウロはこれ以上行かせないようにして、トロアスというエペソよりもこうずっと北の方なんですけども、同じくやっぱエーゲ海に面している港町なんですね。でそこにいた時にマケドニア人の夢を見たんです。助けてほしいと、私たちのところに渡ってきてくれと。それで、あ、主はヨーロッパに私たちを導いてるんだと、マケドニアに導いてるんだということを確信して、そこで、トロアスから船立って、そしてネアポリスというところの港町で降りて、すぐそばなんですね、ピリピが。でピリピに行って、そこから宣教が始まったんです。つまりパウロがかつて、この立て上げてった教会がそこにあるわけなんです。当然ながらただ通過しとは書いていますけれども、マケドニアの人たちをも励ましていくという目的もあったんです。そして、あとはもちろん貧しい兄弟たち、エルサレム同じです、マケドニア兄弟の人たちも貧しい兄弟のために献金を募ると。でもね、第二コリント見るとすごく面白いですよ。このマケドニアの人たちはね、すごい貧しかったんですって。にもかかわらず力に応じて、いや力以上に捧げたって書いてますですね。でそういうこともあって、でそれでこう旅をするでしょ。で、ね、彼が今ここで書いてるのはおそらく春だと思うんですよ。春って言っても3、4月とかさ、わかんないけども、ちょっと春って言ってもこの5月に、5月では絶対ないですね。5月かな、わかんないけど、だから今日春ですよ、春、ね、でそして、書いていて、でこう渡ってったら冬になるかもしれないと。で冬になって、そしてコリントの人たちとはただ通過するという目的ではなくて、滞在しますよと。かつてね、長いこと滞在してましたけれども、もうあなたのことを愛してますよ、あなたと共に過ごしますよって、こういうことを告げてるわけです。でなんで冬っていう言葉が使われてるかっていうと、もう事実船が冬は完全になくなっちゃうんです。今だったらね、冬に何言ってんのってなるじゃないですか。で地中海は他の地域もそうだと思うんですけど、冬って荒れるんですよ。だから使徒の働きでパウロが囚人となって、カイサリアの方かな、あそこから旅立ってですね、ローマの方の港、ローマの近くの港まで行こうとした時に嵐になったっていうじゃないですか。だから本当は船、冬をどこかの島のところで過ごさなければいけなかったのに、無理やり出ちゃったので、恐ろしい嵐、風、暴風の中で本当に死にかけたわけなんですよね。だから冬はまず航行しないんです。なので、その間 一緒に過ごしますよということをこう言ってんですね。でですね、使徒の働きを見ると、書いてるんですよ、それが。20章の2節と3節でこう書いてます。そしてその地方を通り多くの言葉を持って、でこのその地方っていうのはマケドニアのことです、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシャに来てそこで3ヶ月を過ごした。ここです、冬を過ごした。で次ですよ、シリアに向けて船出しようとした時にパウロに対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを通って帰ることにしたと。つまり、このエペソから、コリントまで無事に行ったんですね、マケドニアを通って。でそこで3ヶ月過ごしたと。だから冬を過ごしたんです。じゃあ今度はシリアっていうのは、つまりこっちの方です、アンティオキアの方です、こっちです、地中海のね、こっちの方で、こっちに向かって大きな、つまり国際線みたいなですね、こう非常に遠距離を動くことのできる船ですよね。それに乗って行こうと思ったけど、ユダヤ人の陰謀が分かったんですね。これ何かって言ったら、船に乗ってその間に突き落とすとか、そういうことですよね。そういうことで、彼はもう危険を察知したので再び戻ってた、マケドニアの方向に戻って、それ遠回りしてね、このエルサレムへの旅に行くということにしたわけなんですね。では7節をご覧ください。私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくありません。でさっき説明した通りです、主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っていますということで、今までこうやって計画を、話しているじゃないですか。しばらく滞在したいよと言ってますけど、ここで大事な言葉が出てきまして、主がお許しになるならっていう言葉です。見心ならと言ってもいいかもしれませんが、計画は立てても主の導きであれば変更して良いという柔軟な姿勢を持っているわけですね。覚えてますか、パウロが先ほども言いましたね、覚えてますかっていうか先ほど話しちゃったね、アジアで宣教旅行を行うとしても御霊が禁じたわけですね。でマケドニア人が、ね、助けてくれって言うから、その旅のもう根本的から旅をの計画を変えたわけですね。でそういう心備えっていうか、変えるという柔軟性が必要になってくるわけなんです。箴言にこう書いてあります、16章の1節、人は心に計画を持つ、しかし舌への答えは主から出る。計画を持っていろいろやろうと思っても結局最後に舌から出てくるもので、それはね、神がそうさせてるんだとですね。そして19章の21節、箴言、人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現するということです。でヤコブなんかね、一日の計画でもそうなんだって言ってるんですね。4章の13節、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方は明日のことは分かりません。あなたの命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばしばの間現れて、それで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと。すごいですね、主の御心であれば私は生きて、だから生きて、今生きていることも主の御心で憐れみなんだってね、それでこれをしていくんだっていうですね、まあ、こういうへりくだりっていうかな、が必要になってくるわけですね。で8節です、しかし五旬節まではエペソに滞在します。実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからですと。非常に興味深い話ですね。で彼は計画、御心ならばね、主がお許しになるならばということは言ったけれども、五旬節まではここにいますとは決めていたんです。でなんでかって言ったら、この五旬節ってユダヤ人の祭りですので、なんていうかな、区切りですよね。このやっぱり彼ユダヤ人としての、パウロが出てますけれども、でなぜかと言ったら多くの実りある働きがあると、エペソにおいて。 で、実りがあるって何かって言ったら、この使徒の働きの、この19章ですか。そしたらものすごい大きな印や不思議ですね。もう大勢の人がイエス様を受け入れて、主として受け入れていくという働きが、あったわけですね。もう彼が手拭いまでもですね、持ってってね、やったら悪霊が出ていくっていうね、すごい。そして祭司の子供たちがなんと魔術やってたんだよね。魔術やっちゃいけないね。ちょっと、そしてさ、なんか魔術の本を短書っていうんですか、あの風書ってなんだあれ、火で燃やしたんですよね、燃したんです。で、そういうことをやっても大き、多く実り多い働きがあって、門が開かれていたんですけど、面白いことに反対者も大勢いるからですってんですね。で、そういう実りのある働きがあると同時に反対者も大勢いたと。で、そのクライマックスが、あの銀細工人たちですね。あのアルテミスの神殿の銀細工人です。まあ、日本でもね、あの神社行くとね、でっかい神社行くとさ、まあ、そこら辺になんちゅうから、並んでるじゃないですか。ね、お店が。で、まあ、神社にまつわるっていうか、お寺でもいいですけれども、まつわるものってあるでしょ。で、アルテミス神殿っていうのはもう本当にその地域全域において、もう、この卓越した、この神殿だったんですよ。世界の七不思議に入るぐらいの。まあ、実際行ったんですけど、もうなんかね、柱がね、こう一本なんか無理やり修復したものがあった後全部なくなってて、全然想像できないなって言って、まあ、復元図しか見たことがないのでわからないんですが、相当大きかったみたいです。ですね。で、そこで、商売を銀細工、そのアルテミスの神殿、またアルテミス本人の、この、神のですね、この偶像を作ってたんでしょうね、この銀細工で。で、それがですね、イエス様を信じる人があまりにもいっぱいいたので、商売上がったりになっちゃったんです。まあ、ここまでいったら嬉しいよね。嬉しいけど、迫害が始まるんですよ。ですね。彼らが騒動を起こして、そしてエペソの劇場。私行きましたけど、でかい。でかい。こう、上の方ですね。これ、いわゆる球場っていうか、これ劇場、こういう感じになって。上の方見たらこんな感じですからね。遺跡ですから、もっとこれもう崩れてると思うから、もっと上にあったと思いますよ。すごい、1万5000人って言ったかな、入る収容人数が、忘れました、もっとかな。で、そういうところにもううわーってなだれ込んできてですね、騒動が起こったんですね。で、死ぬ思いをしたんです、パウロは。で、このような反対があったんです。で、これすごく面白い、面白いって言ったら変ですけれども、まあ、こうやって説教したことあると思います。反対があったら戸が開かれてると思いなさいっていう話、進んでるよ神の働きがって話です。あ、そうそう、思い出した、孫正義さんのさ、ツイートでさ、髪の毛が後退したのではありません、私が前進したのですとかですね意味わかります？私もなんか真似できるけどさ、髪の毛が後退したんじゃなくて、私が前進したからこうなっちゃったっていうかずれて、こうずれて。で、物は味方で、事実そうなんですね。この何か私たちが反対、イエス様を証ししている、イエス様に従っていく中で何か邪魔になるものが起こるとするじゃないですか。で、そうすると、ああこれもう反対されてるからこの働き終わっちゃうのかなとかですね、もしかしたら御心じゃないかもしれないなんてね、冗談、順風満風だったらね、なんて言うんだ、それ順風満帆だ、順風満帆だったら御心なのかって、違うでしょ。そうではなくて、むしろ神の国が進んでるから暴れてるんですよ。自分の領域が侵されてるから暴れてるんですよ。だから進んでる証拠なんですね。だからここは矛盾しないんです、矛盾しないんです。その通り、同時に起こっているんだということで、やはり励まされてほしいんですよね。例えば出エジプト記で、モーセがっかりしてるんですよ、ね、私の民を出て行かせなさいと主は言われると、ファラオに対して言った時に、アロンと一緒になってね、主とは何者だって言ってですね、それを拒まれたのみならず、こんな怠け者だからこんなことを言ってるんだって言って、もっと 辛い使役、その労役に貸してったんですね。でね、モーセはがっかりするんですよ。でもね、今に見てなさい、私が主だからって。理由言わないんだよね。あ、一応言うか、神様、でも私が主なんだからって。で、私はモーセのファラオの心を固くなにすると、で強い手で、彼をイスラエルの民を出させるって。でそれを聞いてね、モーセがね、神に命じられたことだけ行ってたんですよ。そしたらもう拒まれる、ずっと拒るんじゃないですか。その度に神の大きな技が現れたんですよね。そして救えと導かれるんです、イスラエルが。でこのようにね、門が開かれてると反対者がいるっていうことはね、覚えていて、ください。そして、ここまででね、この計画が書いてありました。このコリントの何ですか、パウロ自身がコリントの方に行く計画ですね。でその前にテモテをコリントに送りますって話を10節以降でします。テモテがそちらに行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるようにしてあげてください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるのです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと一緒に戻るのを待っています。ということで、パウロは、このエペソに50節までとどまっていると言ったけれども、テモテをまず送るっていう話をしています。でおそらくこの手紙を携えてね、テモテが行くかな、行くのではないかなと思います。まあ、自分自身は行かないんですけれども、パウロはですね、まあ、テモテのことを、私の信仰の子供っていうふうにも言ってますし、そしてまたテモテのように私と思いを一つにしている人はいないっていう話もね、フィリピ人の手紙で20章20節で話してます。テモテは本当にパウロのことが分かって、自分自身ではなくてキリストを求めていて、そしてテモテを送るということはパウロを送るっていうことなんです。でもね、これが厳しいんですよ。だってパウロ自身が軽んじられてましたから、コリントの教会でパウロが育ててパウロが立て上げたんですけども、本当にね、このコリントの人たちって未熟だったんですよ。なんていうのかな、前も話しましたけども、なんかね、思春期の子かな、反抗期、そんな感じ、ね、本当に育ててくれた、まあ、親に対して反発したくなるみたいな感じかな、うん、だからこのパウロのことを引き下げる。でそして、この午前中にお話したように、このそれを煽っていたのが偽教師たちなわけなんですけれども、そのように、パウロ自身でさえが引き下げられてたんだから、ましてやテモテなんですよ。特にテモテは若いんです。テモテの第一の手紙で、あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさいと、このように、言われているほどで、あとは彼はね、臆病でもあったんですね。あなたが受けたのは臆病の霊ではないよと、力と慎み と愛の霊なんだよというふうに、パウロは励ましているところもあるわけですね。だからここで、心配なく過ごせるようにしなさいと、また、この軽んじてはいけないですね。そして兄弟たちと、だからまたコリントの人たちが私のところに来るようにさせてくださいと、こう言っているわけです。で大事なのは、主の御業に励んでいるんだと、私と同じようにと。ここがね、なんていうのかな、こう敬意が与えられているわけです。でこの教会において、まあ、いわゆるこう名前がつくじゃないですか。例えば牧師とか執事とかですね、長老とかですね、まあ、いろいろあるんですが、この本質的にですね、この従っていくべき人、または敬っていくべき人って、尊ぶ人っていうのはね、その労しているかどうかですね、主の技に励んでいるかどうかですね、模範があるかどうかですね、うん、でそれに従って、それにふさわしい、このなんですかね、世に立って、だからその人の指導することはちゃんと従いなさいって話になるわけなんです。で12節です。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように私は強く 進みましたけれども、彼は今のところ行く意思は全くありません。しかし良い機会があれば行くでしょう。アポロも今実はエペソにいるんですね。あのアポロとパウロの関係ってこれ興味深い、面白くて、まあ、それぞれ異なる働きをしています。これちょうどね、あのそれぞれこうすれ違ってるみたいな働きするんですね。まず、このエペソの中ではアポロが福音を初めに伝えてったんです。覚えてますか。でその時はバプテスマのヨハネのことしか知らなかったって書いてて、そしてアキラとプリスカがあの子をもっとよく教えてね、それからイエスがキリストであることを力強く論じていったって話が書いてあります。でその後でしばらくして結構後にパウロが来て、そしてパウロがこのエペソにとどまってその主の働きをして驚くべき技が行われて教会がしっかりと立て上げられていくという、いうことなんです。でね、コリントの方は逆なんです。コリントはパウロが初めに来ました。でそこで立て上げられて、その後でアポロが行ってですね、交代したみたいな感じかな、ちょうどアポロが行ってその水を注いだんです。だから第一コリントのところで、私はアポロ、私はパウロと言ってるところで、そうじゃないよと、それぞれが主のしもべであって、私が植えて、アポロが水を注いだ、成長させるのは神なんだってこう言ったんですね。で、あのアポロってね、雄弁なんですよ。だからあのコリントの人には人気があったわ。あの口がうまいですね、これが人気で、パウロって書くことはしっかりしてる、これ読んだらすごいじゃん。だけど話したらね、あんまりすごくなかったみたい。でそれもね、第二コリントでね、批評してる言葉があるんですよ。手紙はしっかりしてるがねっていう感じで言ってね。で、そういうことでアポロ派っていうのができちゃったんですね。でも見てください、もうパウロとアポロの間は通貨関係ですよ、通貨。もう本当にあの心を腹を割ることができるような仲間ですよ、同労者ですよですね。お前一緒に行こうよとかって言ったら、いや今いいってねで断られたから、彼はでもいつか時が来たら行くでしょうと、まあ、このような関係にあるわけなんですね。であとここで素晴らしいのは、あのパウロってすごい人としての権威を持ってるでしょ。でコリントに対してはかなり強く言っていますが、もうアポロの意思をすごいここでは尊重してるし、そしてあと思い出すのはね、使徒の働きでエルサレムの教会で、この決まったんですよね、この立法を、ね、異邦人に貸してはいけないと。だけども締め殺した肉と血とかそういうのね、偶像とか不貧困を避けるべきだって。でそれをね、一生懸命パウロがね、その異邦人の教会でも伝えていくんですよ。でパウロは本当に自分がこの神の教会の中で本当にその権威の中にいるんだと。だから他の人が立てられているんであれば、その立てられていることにちゃんと従っていくわけなんですよ。パウロは使徒でありながらもですね、ワンマンになってですね、全ての人に威張り散らして、なんだかなんだかっていうことではなくて、自分自身が権威の中にいて、そして他の人を立てられている権威に対しては、あ、そうなんだって言ってですね、じゃあ従っていこうとか、まあ、そういう、やり方をしていたわけですね。でこうやって計画、コリントに行く計画を知らせたので、短く進めを行ってきます。13節ご覧ください。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大しく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。ですね。なんて言ったらいいかな。パウロが行くって言ってるでしょ。で、その前にテモテ使わせって言ってて、アポロも誘ってるじゃん。結構プレッシャーかかってきたんだと思うよ。こういうさ、カライバリっていうのかな、このパウロのことを批評したりね、パウロってこうなんだからって。でも実際パウロ行くとさ、ビビるんだよ。で傲慢になってる時ってこうですよね。恐れと表裏一体っていうか、弱々しいっていうかですね。でそこでこういういろんな、いろんな動きができる。手も手がまず行ってね、こういういろんな、こういう動きが起こる前に、まず目を覚ましていなさいって、こういう今起こってることね、あなた方はね、こういう肉の行い、いろんなことやってるけれども、 またね、死者の復活はないなどと言ったりしてね、もう本当に偽教師もその背後にいたり、ね、目を覚ませと今、ということをまず話しています。それし、固く信仰に立ちなさいと。目を覚まして、十字架につけられたキリスト、三日目にイエスが蘇る、あなた方もキリストによって蘇るんだと。でこの福音にですね、しっかり固く立ちなさいと。そして、大しく強くありなさい。でこれがちょっとさっき言及した。もっと男らしくあれっていう話なんです。その、空張りして、なんかいろんなことをやって、子供じみたことをやって、お前、男になれ、大人になれっていうことです。以前はね、男らしくなりなさいって訳してたんですよ、ここ。でそういうふうに訳すこともできる言葉です。大しくあり、強くありなさいと。そして一切のことを愛の持って行いなさい。そうですね、彼らが愛を欠けていましたから、ただ強くなるっていう意味ではなくて、愛を持って強くなっていきなさいと。このように短く進めをしています。で今度15節以降はコリントから来たエペソに今いる兄弟たちですね、働き人、コリントの教会の働き人、彼らがまた戻るから、あなた方はちゃんと彼らに従いなさいっていうね、そういう指導をします。兄弟たちをあなた方に勧めます。ご存知の通り、ステファラの一家はアカイアの発歩であり、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦している全ての人たちに従いなさいですね。ステファナ、これ一章に出てきます。これ第一コリントのステファナが、これ初めにこれアカイアっていうのがさっき言ったように、あれですね、ギリシャの南の部分です。コリントとかアテネとかあそこら辺で、そこで初めにイエス様を信じた人だと。このコリントで初めにイエス様を信じた人で、でね、実はね、ステファナの家にはパウロはバプテスマ授けてるんですね。他の人は授けてないんだけども、彼とまたもしかしたら誰かっていうぐらいで、ほとんど授けてない。でも彼には授けてたんです。で彼らがいて、そういう人たちに、またね、ほら、生徒たちに熱心に奉仕して、で、労苦していると。そういう人たちはちゃんと従いなさいということですね。だから、教会の中で、これね、一つすごい大事なことですけどね、意見は言って正しいんだけれども、その働きに関わっていないっていうね。でこれはね、空回りするんですよ。空回りします。でその関わっていない人が意見を言って、それで教会は動きません。本当に労している人、熱心に仕えている人、労苦している人、そこに権威が与えられます。で従いなさい。そして次に17節、ステファナとポルトナトと赤い子が来たので私は喜んでます。あなた方がいない分を彼らが埋めてくれたからです。彼らは私の心とあなた方の心を安らがせてくれました。このような人たちをたっ飛びなさい。でここでたっ飛びなさいって言ってる理由が、コリントから来た人たちがあたかもコリントの人たちがここに全員来たかのようにね、こういうほっとしたってこう言ってるんですね。一体何が起こってんだって。彼はとってもコリントのこと大好きだったから、人たちのこと大好きだったから、本当不安になっていた時に彼らが来てくれたんだと、ほっとしてると。だからさっきはね、本当に労している人に従いなさいって言いましたけれども、ここではですね、架け橋になってる人たちです。そのパウロとコリントの中の架け橋ですね。平和を与えている人たちに、この本当に立っ飛びなさい。なんでこれね、言ってるかって言ったらね、こういう人たちってね、踏みつけられちゃうんですよ。平和の架け橋って。ね。だから、なんでパウロ側につくのかよってコリントの人から思われちゃうかもしれないじゃないですか。で、こっちからはさ、コリント問題がある教会ねとかなんだかって。どっちサイドからもこうなんか言われてしまう、踏みつけられちゃうような。 橋って踏みつけられるもんじゃないですか。当たり前だけど橋渡ったら踏みつけるでしょ。それで架け橋になってる人って踏みつけられちゃうんですよ。だからそういう人をね本当に尊びなさいと。なぜかしたら一致を与えるすごい鍵になる人たちなんですね。キリストの体が体として一つになっていることを、この保たせてくれるとても大事な人たちです。でパウロは次に挨拶をします。で彼だけじゃなくて彼の今いるアジア地域の人たちの挨拶です。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アキラとプリスカ、また彼らの家にある教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っていますとですね。コリントの人にとってですよ、さっきも言いましたけどガラティアの諸教会とかマケドニアとかさ、パウロずっと挙げてたでしょ。だから自分だけのことしか考えてなかったコリントの人にはですね、もう本当遠い人に聞こえたと思います。関係ないみたいな。でまたここでもアジアの教会からの挨拶です。エーゲ海挟んでるからね、もう遠い人ですよ。挨拶しても彼らのことを心からよろしくと言ってるとね、ここまで思ってたんです。素晴らしいですね。でアキラとプリスカがここに出てくる。彼らね本当にこの夫婦ねユニークですよ。まずコリントの教会で、あコリントの教会じゃない、コリントの町で、パウロがそこに行った時に彼らがいたんですね。で彼らはユダヤ人で、ローマからユダヤ人追放令が出てたので一時期コリントに移動してたんです。で彼らも天幕作りだったので同じ同業者で働きながら、で今度パウロは福音を語り始めたと。ここから始まっています。そしてパウロが今度はエペソに行って、そしてエルサレム行こうとしていたんですね。で短期間だけだったんですよ、パウロがエペソにいたのは。でエルサレムに行く途中だったんでね。けれどもアキラとプリスカだけはとどまって、でそしたら、今度はアポロがねそこにやってきてですね、福音を語り始めて、そしてバプテスマのヨハネの道しか知らなかったから、もう教えてですね、もう正しい道をね正確に教えて、でかということをやってくれた。でその時にも家の教会をやっていたことでしょうですね。そしてその後でですね、パウロがコリントに2回目行く時だから、今コリント行こうとしてるじゃないですか、今ここで16章で、で行くんですよ、ね、その実際に行って、そこからローマ人の手紙書くんですよパウロ。でそこにねまた出てくる、もうすでにローマに移っているアキラとプリスカの、名前が出てきます。によろしくと。でそこでも多分家の教会あるわけです。あ多分じゃないや、あったんです。ということでどこに動いても本当に家を解放して、そして教会をやっていったような働き人、だったんですよね。でも素晴らしい、美しい身体、神の体の、この姿が見えますね。この本当にいろんなところで有機的にですね、こう人々が動くような形で、存在しています。で20節でこのアジアにいる全ての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って挨拶を交わしなさいと、まあ、最後のこの挨拶の時に、まあ、こうやってね聖なる口づけっていうことも話しますが、まあ、私たちがねこれ聞くとねギョギョギョってなるじゃないですか。握手どころかで、ね、握手するのもねちょっとね。でアメリカ行くとね結構ねこれ僕意識的にやってますけれども、ハッグするんだよね、抱擁するんです。で女性とねこうやるっていうのはこう最初ためらったけど、まあ、今はもう全然平気ですけれども、もう親愛を込めたですね抱擁であります。でさらにすごいんです、中東、あと地中海沿岸、確かロシアの方もそうじゃないかな、今でも口づけします。唇じゃないですよ、頬ですよ、頬、ね、ご両方に。だから例えば公式になんか誰かがあったらですって、こうやってる姿って皆さん見たことないですかね。あの風景ですですね。聖なるってわざとつけてるね、これ性的な意味は全くゼロですね。聖なる口づけ、つまり親愛の感情を込めてですね、挨拶をしなさいと、まあ、こう言っているわけです。で21節、私パウロが自分の手で挨拶を記しますと。 で、この手紙のいくつかにパウロはこうやって自分の署名のようにして、今まで口述筆記だったのが自分の手で書いてると。あの口述だから、自分で話してそれを、書いてもらったんですね。書いてたんですね。例えばローマ人の手紙でも、途中で急にですね、16章の22節に、この手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げますとか、テルティオっていう人がパウロが言ってることをずっとこう書いたんですよね。だけど今自分でこう書いてるっていう。で、今ここでは署名のようにして私が書きますと。でガラティアのね、だから第2コリントの次ですね、ガラティアに行くとさらに面白い表現があって、こんな大きな字でね、こんなに大きな字で私はあなた方に自分の手で書いてますってこう言ってるんですね。ご覧なさいって言って。なんでかっていうとですね、このガラティアの人がパウロを見て目をえぐり出したいと思うほど愛に満ちていたと。つまりパウロはおそらくはかなり視力が下がっていたと考えられます。だから今ねこれ見たらさ、待って、こんな大きな字でと同じ字体なのにね、このフォントも同じなのに、いやそれは今見てるから、日本語見てるからね、これちゃんと印刷された、そうじゃなくて実際にこう見たらそこだけは急に大きな字になってるわけですよね。で今それで自分の手で書いた時にまず書いたのがこれがすごい、主を愛さない者は皆呪われよ、主を来てくださいと、結構ねこれがね午前礼拝でお話しましたからね、聞いてない方は後で夜にアップしますから聞いてくださいですね。もう本当にパウロはですね、コリント人たちを愛してました。でその彼らが真理福音からそらしていくようにこう持っていこうとする輩のことを呪われよってこう言ってるわけです。でその何ていうから呪術的なものではなくてね、午前中もお話しましたが、それは福音とは逆、つまり祝福とは逆は呪いなんですけども、福音からそらすっていうことはこれ呪いでしかないんですよ。罪の中にとどまらせることですから。だって死者の復活はないなんて言ったらこれ罪の中にとどまらなきゃいけないでしょ。罪の中にいなきゃいけなくなっちゃう。でそれほど深刻なことだったんです。だからそれよってつまずかせる人は、この呪われよとね、こう言って、そして主よ来てくださいと、パウロのね切なる願いですね。主よ来てください、マラナッタです、ね、ダビデもまっすぐにイエス様、主を愛してました。なのでね、この詩編読んでみてください。ダビデね、主を憎む者に対して呪ってるね、詩編結構あるんだよね。皆さんギョッとすることないですかね、自分の敵である人に対してもね、でもね自分が恨んでるっていうことじゃなくて、なんつったらいいかな、自分が主を愛している中であざけられたりですね、へつらいとかですね、そういうことをやっていることに対して主のゆえにその呪ってるっていうのかな。であと大事なのは、これあくまでも神に対して祈って神に歌ってるんですね。だから私たちがすごい大事なのは、例えばクリスチャンってやっぱいい人ってイメージあるでしょ、ね、そしてクリスチャンって愛さなきゃいけない、ね、敵をも愛して、ね、こう打たれたらこっちも打ち返す。あ、そう、面白いね、あの牧師さんがね面白くて、彼はクリスチャンファミリーで育ってね、ちっちゃい時にお前クリスチャンかよっつってさ、どうなんだよっつってバーンって叩いてやってるんだって。だって書いてるんでしょ聖書にとかですね、私どうしたと思いますって言ってね、殴り返したって言ってました。だそこまで親が言い含めてるんですよね、そういうの書いてるっていうことで、クリスチャンそうだとですよね。でそういうイメージがあって、もうなんかどんなことがあってもやり返さないで、こういうなんかそういうイメージがあるかもしれませんけど、そこがポイントじゃないんですよね。ダビデはサウル、自分の命を追っていたサウルをに対して仕返しをしなかったんです。でも詩編を読むと、サウル関連の追ってくる人たちを呪ってる詩編があるんです。これね、どっちも正しいんです。つまり裁きや呪いを神に任せるということです。だから祈りの生活、デボーションの生活がものすごい大事。心が神の前で柔らかくなってなきゃいけないんです。ですね。とかく日本の人はですね、そこでね、こうなんか強いこと言うのをね、こう控えちゃうから、遠慮してたってあるんだよね。 だ日本の文化の中に恨みっていう文化でね、恨めしやってさ、こうはっきり言わないんだけどちょっと溜めてんだよね、こうでいつまでも、普通だったらもう言ってさ終わっちゃえばいいのにさ、いつまでも10年も20年もあの人のこと嫌い、もう絶対付き合わない、ある、結局人間だからあるの、かっこよく見えるだけで日本人ね、だから言う必要があるんです、言う必要があります。だからこれ祈りの生活が豊かになっていくってことですですね。で主にあって平安がいただけたらね、その人が出てきたって祝福できますよということになるわけなんですね。先生最後が23節、主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますように。いいねパウロ ね、主を愛さない者は呪われよ、主を来てくださいって言ってもう裁きをパーンと委ねて、で今いるコリントの人たちに恵みが、主の家、主の恵みが共にあるように、そして私の愛が本当愛してるんだよって、イエスキリストにあって、キリストイエスにあって全ての人たちと共にある。すごい牧会的って言ったらいいかな、イエス様がちょうど弟子たちをこう羊飼いとして愛してるかのようなですね、そういう愛を持って、このコリントの人たちを愛しているよ、それが本当とどまっていますようにっていう、まあなんかちょっと親がね子供に言ってるような感じだねこれね、うん。でコリント第2は予告編ですけれども、そのパウロの心が、本当パウロ偉いなと思うんですけども、このね包み隠さなくね、隠さずこう書いているのがコリント人の第二の手紙になります。そしてコリントの人たちがそれに対して思春期の子供のように心を閉ざしていて、パウロがしようとしていることを誤解しまくっている、まあ、そのねやり取りっていうかね、こうそういう話になってきます。非常にパーソナルな、こう個人的な手紙に、なっていきますのでね、ぜひね皆さんね楽しみにしていてくださいですね。今回も問題も書いてるんだけど、なんていうかな、こうパッパッパ、今まではねパッパッパ、これはこういうことで教理的に教えとして間違ってるよってことをこうずっと書いてたんだけど、第2はもっとこうなんていうかな、こうもっと個人的な話になってきますね。ぜひね楽しみにしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様がこのようにして、最後の挨拶のところでも、このパウロの愛のある、この愛情が、この本当に染み渡ってくるようなものでした。神様どうぞあなたがこのことを、本当に私たちの教会の中でも、また今日学んだように私たちの教会だけではなくて諸教会にて呼び求められている主の皆ですから、本当に私たちが、この他の兄弟たちをもこの帰り見ながら、この生きていくことができるようにどうか助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。